マタイによる福音書第20章の最後の部分を読みました。目の見えない2人の人を主イエスが癒してくださった、その目を見えるようにしてくださったという奇跡物語です。でこれは一方では福音書の中でどちらかといえば目立たない聖書によくある話、一つのエピソードのように読まれるところがあるかもしれませんが、マタイによる福音書を書いた人は大変深い思いを込めてこの記事を書いただろうと思います。このところは第20章の最後の部分だと申しましたが、これにすぐ続きます第21章は新教同訳の込み出しが示しているようにエルサレムに迎えられると。でその部分は来週の礼拝で読むことになりますが、このエルサレムに迎えられるというのは日曜日の出来事であったと考えられております。でその日曜日から始まる1週間のことを今私どもは受難週と呼ぶようになりました。その週のうちに主イエスは十字架につけられるのです。で今日読みました第20章の29節、一行がエリコの町を出ると大勢の群衆がイエスに従ったとあります。でこのエリコというのはエルサレムの隣町というほどは近くはありませんが、一日歩けば着くような距離であります。そのようなエリコの町をイエスが出ると一行はそれに従ったと。その大勢の群衆も弟子たちも実のところ何もわきまえてはいなかったけれども、主イエスはすべてを知っておられたのであります。私は苦しみを受けるためにエルサレムに行くのだと。一行がエリコの町を出ると大勢の群衆がイエスに従ったと。もうこれ以上後戻りはできません。その意味で一行がエリコの町を出るとというのは、この町を出たらもう私には十字架しかない、それしか残されていない、主の心の内には大変な緊張があったに違いないのです。そのようなところで起こった二人の盲人との小さな出会いの出来事が今ここにこのように伝えられているのです。で先ほど使徒信条という教会の信仰を言い表す言葉を一緒に唱えました。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けと、そのように主の地上のご生涯を語っていきます。でハイデルベルク信仰問答という教会の信仰の書物があります。この450年以上前に書かれた信仰の書物は、この使徒信条の苦しみを受けという言葉を説明してこういう意味のことを書いています。この使徒信条の苦しみを受けと、それは主のご生涯の終わりの時だけでなく、実は主のご生涯全体がこの小さな言葉によって要約されているのだと。ただ最後の1週間だけでなく、実は主の地上のご生涯の全体がたった一つの言葉によって要約される、それがこの苦しみを受けという小さな言葉なのだと、そういうのであります。これは私が福音書を読むときに繰り返し立ち返る 使徒信条の一つの解釈であります。でここは開いてくださっても良いと思いますが、新約聖書のヘブライ人への手紙第5章7節にこういう言葉があります。ヘブライ人への手紙第5章の7節、新約聖書の406ページであります。新約聖書の406ページ、ヘブライ人への手紙第5章7節にこういう言葉があるのです。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。これも大変印象深い言葉です。キリストは肉において生きておられたとき、その主の地上のご生涯をこのような言葉で表現して見せているのです。キリストが肉において生きておられたとき、エリコの町を出られたとき、そしてエルサレムの都にお入りになったとき、いつも主の心の内には深い苦しみがあり、その苦しみの中でいつも主は父なる神の名を呼び続けておられました。それにしても激しい表現です。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ涙を流しながら、しかもこの方はただ自分のために苦しんだんじゃない、その苦しみは私どもを救うための苦しみであったと聖書は言うのです。同じヘブライ人への手紙第5章の最初のところにはこうも言っています。一つページの 前のページに戻っていただいて、ヘブライ人への手紙第5章の2節に、新約聖書の405ページ、ヘブライ人への手紙第5章2節にはこうも言います。大祭司は、この大祭司ではつまりイエス・キリストは、この大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのです。このお方は自分自身も弱さを身にまとっているから、だからこそ我々を思いやることができるのだ。さらに遡って第4章の15節にもこういう言葉があります。第4章の15節、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。このお方は私たちの弱さに同情できないようなお方ではない、むしろこの方こそ誰よりも深く弱さを知っておられた、苦しみを知っておられたと、そのような言葉を読むときに私どもは一方では大変深く慰められるかもしれません。ああそうだ、この方は私たちの弱さに同情できないようなお方じゃないんだと、私の涙も叫びも悩みも苦しみを全部この方が知っていてくださるんだと、そのように読むこともできるかもしれませんが、他方から言えばこういう感想もあり得るかもしれません。キリストが肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ涙を流しながらって、いや一体自分はこんなにイエス様ほどに深く悲しんだことがあるだろうか、イエス様ほどに深く激しく叫んだことがあるだろうか、けれどもこの方は本当に苦しまれたのです。そのために今から主イエスはエルサレムに入って行かれる、そのためにこの方は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、そのためにこの主イエスというお方のご生涯があったのです。 だからこそこのお方は私たちの弱さに同情できないようなお方ではない。私どもの弱さに同情し、無知な人、迷っている人を思いやるためには、神はこれ以外の道をお取りになることはできなかったのであります。私どもが聖書を読むときに、ことに福音書を読むというときに、私どもは人と来たりともこのイエス・キリストというお方が苦しみをお受けになった方なのだということを忘れることはできません。ここに二人の盲人が現れます。道端に座っていたと言います。この道端に座っていたというのは明らかに物乞いをするためということでしょう。その二人がマタイによる福音書に戻りまして第二十章の三十節、その時二人の盲人が道端に座っていたが、イエスがお通りだと聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。群衆は叱りつけて黙らせようとしたが、二人はますます、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。私たちを憐れんでください、どうか見捨てないでください、通り過ぎないでください、私たちを憐れんでください。その叫びに応えてイエスが深く憐れんでその目に触れられると、盲人たちはすぐ見えるようになりイエスに従ったというのです。そのような記事を読むときにも、私どもが実は決して忘れてはならないことは、このお方ご自身が実は誰よりも深い苦しみを知っておられたということなのです。主イエスご自身が地上のご生涯を歩んでこられたそのどこを切り取っても、実は一番深いところには、実はこのお方ご自身が神をどうか憐れんでくださいという祈りがあり、叫びがあり、涙があったのであります。これは大変不思議な主のご生涯であると言わなければなりません。この主の苦しみのことを思わずに福音書のどこかを読もうとしても、それは全く聖書を正しく読んだことにはならないだろうと思うんです。で、それで今日はなかなか本題に入らないなと思っていらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、私は最初から本題について話しているつもりですので、そのつもりでお聞きいただければ幸いです。ただそこで私がずっとこの福音書の記事を読みながら考え続けたことを一つ皆さんとも共有したいと思います。今日の説教の題を、主よ、私たちを憐れんでください、すいません、主よ、私を憐れんでくださいと、そういう説教の題をつけました。主よ、私を憐れんでくださいと。で、最近どうも説教の中で説教の題について触れることが増えてきたような気もしますが、その説教の題は皆さんのお手元の修法には書いてありません。そのことについての批判があることは承知しておりますが、でこういう話自体がちょっとしつこいと思われるかもしれませんが、この説教の題というのは今皆さんが説教を聞くための助けになるものではなくて、外に掲げるためのものである、外に呼びかけるものである、少なくとも一つの目的はそうだということであります。でそのことを考えながら今日の説教の題を、主よ、私を憐れんでくださいとしました。ついでに申しますと、この盲人が癒されたという記事はマルコによる福音書、ルカによる福音書にも同じように似たような形で伝えられています。しかしそのように他の福音書と比較しても、マタイによる福音書がこの憐れみということを大変大切にしたということは、これはちょっと比較するだけでもすぐに分かることであります。主よ、憐れんでくださいという 2人の叫びに応えて、主が深く憐れんでこれに応えてくださったという記事です。でしかしどうでしょうか。主よ、私を憐れんでください、このような説教の題を決めたときに、私の心の内には一抹の不安というか迷いというか、とにかくこの説教題を決めるのに少し勇気がいりました。なぜかというと、そのような説教の題が外の教会堂の前の看板に掲示されると、結構たくさんの人がその前を通ります。そして結構たくさんの人がその題を読みます。先週の話ではありませんで、しばらく前に、もう1ヶ月以上前だったかと思いますけれども、教会堂の前を歩いていた若いカップルが私の説教の題を見て、私の説教の題で、上野先生や中村先生の説教の題じゃないんですけれども、私の説教の題を読んで、ねえ何これ、この日本語おかしくない、などと言って笑っているのを見ると、私もこんな顔して実は内心結構うろたえます。でそういうところに、主よ私を憐れんでくださいって、さあどうかなと。憐れみとか恵みとか、長く教会生活をしておりますとだんだん慣れてきてしまうものですが、多くの日本人にとってなかなか馴染まない言葉だと思います。そして実は長く信仰生活をしているつもりでも、本当にこの言葉が自分の心に馴染んでいるかというと、案外そうでもないかもしれません。私を憐れんでくださいなどと口にしなければならないということは、おそらく人生に一度あるかないかのことだと思うのです。誰かを憐れんであげる、困っている人に親切にしてあげると、手を差し伸べてあげると、それは苦労を伴うことかもしれませんが、一方では気持ちのいいことです。けれどもそのように一生懸命愛の技に生き、憐れみの技に生きてきた人が、思いがけず他人の憐れみにすがらなければならなくなるということが、屈辱と感じられることも稀ではないだろうと思います。私どもは憐れみの技を受けることにおいても、実はそんなに器用ではありません。そのようなところでむしろ心が固くなりになってしまうこともあるのであります。今日は花の日であります。お手元の修法の報告欄の第一にあるように、愛の技執事会牧会連絡会によって準備された花が、教会員の協力によって病床にある方々に届けられます。でそういう愛の技、憐れみの技に生きるという時にも、いつもどこかで気をつけていなければならないことはこういうことだと思うのです。そういうことははっきり口にすることがなくても、実はどこかで気にしている人は案外多いだろうと思うのです。まして私を憐れんでくださいなどと自分から口に出して言葉にしなければならないということは、よほどのことだろうと思います。できることなら憐れまれるような人間にはなりたくないという思いは誰もが持っているものだと思うのです。けれどもそんな傲慢な私どもが主イエスの前に立って、この主イエスキリストというお方の前に立って、このお方が決して高みに立って見下すような態度で憐れみを垂れるというのではなくて、むしろ主ご自身が誰よりも深く苦しみ、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら苦しみ悩んでおられたのだということを知るならば、 憐れみを受けるなんて恥ずかしいなんて言っている場合ではなくなると思うのです。ここで二人の盲人を癒してくださったこのお方が、実は誰よりも深い苦しみを受けてくださったということを恐れを持って受け止めないわけにはいきません。もう一度ヘブライ人への手紙第4章の15節、さらに16節まで読みます。ヘブライ人への手紙第4章の15節16節、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって慈義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。このような大祭司キリストが与えられていることを感謝しつつ、私どもも今は喜んでこのお方に向かって叫ぶのです。でその意味でこのマタイによる福音書の二人の盲人の物語は私どもの物語となるのです。マルコによる福音書にも同じような記事があると申しました。そこで癒された盲人の名前はバルティマイという名前であったということを覚えておられる方もあるかもしれません。盲人バルティマイ、マルコによる福音書が書かれたところでは、4つの福音書の中で一番早く書かれたのがマルコによる福音書であると言われておりますが、その時には教会の人々にとってまだこのバルティマイという人がよく知られていたのかもしれません。バルティマイといえば、あの目が見えるようになったバルティマイねと誰もが知るような名前であったのかもしれません。ところがそのマルコをもとにして編集されたマタイによる福音書を書いたマタイは、このバルティマイの名前を消しただけでなく、盲人の数を1人ではなくて2人にしてしまいました。明らかにマタイがそのように書き換えたのだろうと言われます。なぜ1人じゃなくて2人なんだろうかと、学者たちは結構いろんなことを言いますが、ただ一つはっきりしていることは、ここにマタイは我々自身の姿、もっと言えば教会の姿をここに重ね合わせているんだろうということです。一人で祈るんじゃない、二人で祈る、皆で祈るのです。その教会の祈りの言葉としてここに主よ憐れんでくださいとあります。ギリシャ語をそのまま発音するとキリエエレイソンという言葉です。どこかでそのような祈りの言葉を読んだことがあるという方もあるかもしれません。そのような教会の祈りの先頭に立ったのがこの2人の盲人です。この2人はむしろ昔から私を憐れんでください、私たちを憐れんでくださいという言葉を、むしろこの2人は昔から言い慣れていたかもしれません。毎日そういう言葉を口にしながら生活をしていたのであります。けれどもこの二人が主イエスに出会い、その憐れみを受け目を開けていただいたときに、この二人はああこの方だと気づくことができました。この方だ、これまでの悩みも悲しみもすべてはこのお方に出会うための悲しみであったのだ。主よダビデの子よ私たちを憐れんでください。他の誰の憐れみでもありません。主よあなたが憐れんでくださらなければ。その祈りがまた私どもの教会の祈りとなりました。この二人が目を開かれたとき、最初にこの2人が見たのはもちろん主イエス・キリストご自身です。 主もまたこの二人の目をまっすぐに見つめてくださる。かわいそうな人を見下すような眼差しではなく、主ご自身悩みを知り苦しみを知っておられたからこそ、私たちの弱さに真実に同情することがおできになる、そのような主の眼差しをこの二人もまたまっすぐに見つめ返すことができました。そしてその時二人は、そうだ、我々はこのお方を見るために、このお方に見ていただくために目を開いていただいたのだということを悟ることができました。だからこそこの二人は目が見えるように見えるようになって、いやこれで人並みに働けるさよならとどっかに行ってしまったというのではなくて、目が見えるようになりイエスに従ったというのです。そして多くの人がこの二人のその後のことを想像します。当然イエスに従ったというのですから、この二人はイエスと一緒にエルサレムに行ったでしょう。第21章の9節にはその時の様子がこのように記されています。第21章の9節、そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、意図高きところにホサナ、そのように叫んだ群衆の中にもちろんこの二人の盲人も含まれています。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるようにと、この盲人たちも誇らしい思いで力いっぱいに叫んだことだろうと思います。自分たちの目が開かれた今、自分たちは見るべきお方を見ているのだということを心いっぱいに歌い上げたに違いないのです。けれどもその週のうちにこの群衆の賛美の叫びは消えます。その代わりに同じ群衆たちがイエスを十字架につけろと叫び始めます。この二人、目を開いていただいたこの二人が一体どんな思いでその中に立っていたか、何よりもこの二人はつい数日前に見えるようになったばかりのその目で十字架につけられたお方を見たのであります。その叫びを聞いたのであります。こんなつらいものを見なければならないのだとしたら、目が開かれなかった方が良かったとさえ思ったかもしれません。このお方が十字架の上で息を引き取られるとき、大声でこう叫ばれました。私の神よ、私の神よ、どうして私をお見捨てになったのですか。神よ、見捨てないでください、憐れんでください、通り過ぎないでください。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自身を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げ、その主イエスの叫びは、かつてこの二人の盲人が道端で力いっぱいに叫んだ、その叫びよりももっと深く、もっと激しいものがありました。神よ、見捨てないでください、憐れんでください、どうか私を見捨てないでください、そのように叫んだ御子キリストの苦しみは、私どもが地上で経験するどんな苦しみよりも深いものがありました。だからこそこのお方は 私どもの弱さに同情できない方ではなく、だからこそこの方は私どもの無知も迷いも罪も弱さも思いやることができたのであります。私どもの苦しみも叫びも涙もすべてはこのお方の苦しみによってあがなわれているのです。この御子イエスを父なる神は死者の中から復活させてくださいました。それはいかれば主ご自身がまず神の憐れみを受け、その神の憐れみによって生かされ慰められる経験をなさったということであります。主がお読み代わりになったということを、その知らせがこの二人の元盲人の耳に届いたとき、この二人はかつて自分の肉体に起こったことよりももっとずっと素晴らしいことが起こったのだということを悟りました。その喜びの中でこの二人も教会の命の交わりの中に生き続けました。やがてこの二人にも死が訪れる。その死によって肉体の目が再び閉じられる時にも、その死を超えてなお主の憐れみの中に生かされる幸いを知ったのであります。それは我々の物語だ、この私の物語だと信じて、マタイによる福音書はこの小さな物語をここに心を込めて書きました。私どもも本当は憐れんでいただかなければならない存在であったのです。あの二人のように暗闇の中に座り込んでいるような。けれども今は私どもも知っております、聞いております。神の御子イエスが私のところに来てくださって、その主に憐れんでくださいと祈るとき、主は必ず耳を傾けてくださる。どんな暗闇の中でも、その暗闇の中で神も何も見えないと思うような時でも、その闇の中から祈ることはできるのです。しかもそこで私どもはこのキリストがなお深い闇の中に立ってくださり、だからこそ私どもの弱さに同情できない方ではないことを知るのです。このお方の憐れみの中で私どもの祈りもまた新しくさせていただきたいと願います。祈る時にも私どもは一人ではありません。二人で祈る、三人で祈る、教会の仲間と共に祈るのです。まさしくこの盲人たちのように、そして共に私どもの弱さに同情できない方ではないキリストの姿を仰ぐのです。お祈りをいたします。今新しい思いで祈ります。主よ、私たちを憐れんでください。本当は憐れんでいただかなければならない私どもなのです。あなたの御子は私どもの弱さに同情できないお方ではありません。ありがとうございます。どうか今あなたが私どもに与えてくださった憐れみそのものである主イエスキリストの姿を明確に仰ぐことができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。